はい、それではですね、この音声の方では、ストーカーのみのリサーチ力ということでお伝えしていきたいと思います。で、まあ、前回ですね、公開した音声の方で言うと、まあ、自己投資の考え方であったりとか、なんで私が自己投資をしなくても、まあ、うまくいったのかってところの話をさせていただいて、まあ、その結果としてはそのリサーチ力だよねってところにつながっていっています。で、じゃあどうやってですね、まあ、リサーチした方がいいのかっていう話がですね、ぜひできればと思うんですけれども、私がですね、普段どんな感じで行っているのかというと、まあ、例えばですね、わかりやすく言うと、じゃあ、LINE を使って稼いでる人、まあ LINE で例えばですけど、うまく成約率を上げたいとか、LINE でその情報発信でうまくいきたいってなった場合ですね。まあ仮にそうなった場合にどうしていくのかっていうと、まあ一番は前回の音声のようにうまくいってる人を見つけるってことですね。要は LINE のセールスでめちゃくちゃ成約率出てて、めちゃくちゃなんか高額な商品売ってる人のセールスを見れば、リサーチできるわけですね。じゃあどうやってその人たちを見つけるのかっていうのは一つのポイントになってきます。もちろん闇雲にただただ LINE を登録しても、その人がイケてるかどうかなんてわかんないんですね。じゃあそのイケてる人を見つける方法っていうのは、実はすごく簡単な方法としてあったりします。で、それは何なのかっていうと、例えばですけど、LINE を使って、何百万円稼ぎましょうとか、情報発信で LINE を使って、例えば何十万円達成しましたみたいな声って、多分見たことあると思うんですね。まあよくある、なんか講座とか、コンサルティング、もしくはコンテンツ、もしくはその、メルマガ登録とかの LP の中にお客様の声で出てると思います。この人のコンサル受けて、月収30万円達成しました。なんか LINE で成約率何パーセント上がりましたみたいなのがですね、よくあると思うんですね。見たことあると思います。で、そういうのを見つけたときに何をした方がいいのかっていうと、その人の、メルマガに登録する、その人の LINE に登録する、その人の講座に参加することができれば、まあ一番で言うとお金払ってその人に教えてもらうのが一番答えだと思いますけど、もちろんそうすると30万円とかお金が払うわけですね。だから私の考えとしては、まずはお金を払いたくないっていうのがありますので、じゃあ何をするのかっていうと、うまくいってる人がそこに出てるわけですね。例えば、田中さんが LINE を使って30万円達成しましたみたいに書かれてるわけですよ。そしたらその田中さんの LINE を見つけるんですよね。で、だって田中さんが、LINE でですね、30万円達成できていたら、その LINE のセールスの方法、流れとかを見たら、その流れがめちゃくちゃいけてて、それで30万円稼げてるわけですよね。ということは、その LINE のセールスを自分に落とし込んで、同じように作ったら、自分も30万円達成できるっていうわけですね。で、その時に、じゃあどうやって田中さんを見つけるのかっていうと、まあ一番簡単な方法だと、まあその人がどのメディアをやってるかって話です。まあブログやってるのか、まあ YouTube やってるのか、SNS やってるのか、Facebook やってるのかとかあると思うんですけど、まあその時田中なんとかさんみたいな名前、まあ田中太郎さんだとしてですね、まあ田中太郎さんで調べるわけですね。で、田中太郎さんをいろんなメディアで調べるわけです。まあ Facebook で調べるとか、Twitter で名前調べるとか、まあもちろんその名前とやってるビジネスの名前が違ったら、まあそもそも見つからないかもしれないですけど、まあ、大概は見つかるんですね。で、まあ、特に Facebook とか見てもらうと、まあ、Facebook のページとか、まあ、どっかのリンクに、まあ、他のリンク先書いてあったりします。まあ、Twitter こちらとか、だから YouTube こちらとか、ブログこちらみたいな書かれてるんですね。だから、そうすると、田中太郎さんはどこから集客してるのかっていうのを見ることができるんですね。で、もちろんそこにおそらく LINE 登録するボタンがあるわけです。で、LINE 登録するボタンを押して、で、まあ、リアルタイムで見ていくのもいいと思いますけど、別に放置してて、10日くらい経ってですね、その人の LINE を一番最初から見返せば、どんなセールスの方法かで見えるわけですよね。だからそうなると、何ができるのかっていうと、どこからその人たちは LINE で LINE を集客してるのか。まあ、その人は強みですね。Twitter がうまくいってるのか、YouTube がうまくいってるのか、ブログがうまくいってるのかってところもリサーチできます。だから集客もともリサーチできるし、実際にどうやって LINE で成立してるのかっていうのを、LINE 登録して10日くらい経てば見れるわけですね。だからちょっと細かい話して具体的なマニアックなところで言うと、まあ、アクションを起こさないとセールスが起こんないってことも実は起こってきたりします。まあ、その人がどれぐらいマニアックにやってるかもしれないですけど、まあ、大半の場合は多分普通にセールスしてくるんですね。だからそこで言うと、それをまず確認するってことですね。で、そうすることができたら、集客元、LINE でどんな感じでセールスするのかっていうポイントは大体見えるわけです。だからそれを、まずは自分の中で、落とし込んで、自分の中でそれを実践するってことです。で、その時に、ありがちな間違いとしてあるのが、そこから自分でオリジナル要素を加えようとする人いるんですね。で、これめちゃくちゃポイントなんですけど、コンサルティングとか講座とかコンテンツを買った時に、失敗する人の、大概の人ってオリジナル要素を加えようとするんですよ。まあ、例えばですけど、 この場合は緑色を使った方がいいって言ってるのに青色使う人とかいるんですよ。わけわかんないと思うんですけど、そういう人普通にいるんですね。で、なんでかっていうと、なんか青色の方がいいと思ったからって言って青色にするんですけど、そもそもその人たちが研究した結果緑がいいって言ってるのに青にするアホがいるわけですね。だから何をしなきゃいけないのかっていうと、オリジナル要素、自分はこうやった方がいいと思ってるっていう固定概念を捨てて、まずはその人のモデリングするってことですね。もう 100% 近くモデリングしてセールスするってことです。で、それで結局うまくいくかうまくいかないかっていうのはやってみなきゃ正直わかんないです。で、稼げない人はそもそもそれを実践しないですね。だからこそ一番最初はモデリングしてまずは実践してみる。で、それでうまくいったらそれで OK だと思います。で、うまくいかないケースもあります。で、そのような場合どうすればいいのかっていうと、じゃあそのモデリングした人の自分と何が差があるかってことですよね。だからどっかに差があるからこそ、売られないわけですよね。まあそこで、どこがボトルネックになっているのかっていうのを考えます。例えば集客元が、自分とその人は違かった。だから集客元の時点でその人は信頼関係がすごく構築できている状態で LINE 登録してるから売れてる。私の場合だと、信頼関係できてないけど集客できてるからそこに差がある。だったらそれ埋めればいいよねって考え方できるわけですね。まあ逆に言うと、セールスの方法、まあ動画の話し方が下手くそだったりとか、そこに差があるんだったら、じゃあ動画の話し方とか構成とかもうちょっと頑張んなきゃいけないねとか、そこで何がダメになってるのかっていうのが明確になるわけですね。だからそれを仮説検証を立てて、それを改善していくってことになってきます。だからこそ、本当にリサーチ力っていうところで言うと、まあリサーチして、まずは、オリジナル要素をあまり加えないで自分で実践してみる。で、それでダメだったら仮説検証を立てる。まあボトルネックは何か、それを一つ一つですね、優先順位を立てて改善していくってことですね。まあだからこそ、そうすると、お金払ってなんか講座に参加するっていう意味正直あんまないかなと思っていて、まあ10万円とか30万円のなんか講座の LP 見つけて、そのお客様の声見つけて、その人たちが何やってるかっていうことを分析していくってことですね。まあこれ本当はアフィリエイトでも、転売でも、どんなビジネスでもそうかなと思ってます。うまくいってる人はどうやってやってるかってことですね。だからそれを落とし込んで自分に実践していくってことですね。で、結局じゃあその真似しちゃダメなのかっていうのもあると思います。だけど結局 100% 真似るわけじゃないですよね。まあ分かりやすく言うと、 LINE のセールス、その人が何ですかね、例えばですが、ライティングについてのコンテンツを販売している人だとします。で、そのライティングを販売しているコンテンツのセールスを丸々コピーしたらもちろんダメです。だけどそれを自分がやるセールス、例えばですけど、じゃあ心理学について、コンテンツをです販売していくってなったら、ライティングから心理学バージョン作っていけばいいので、それって結局真似にならないんですよね。だからそこで言うと、まずはモデリングしていく。で、オリジナル要素を加えないで自分でやっていくってことですね。で、本当にそこの考え方かなと思っていて、まあ、結局、講座とかコンテンツとか、まあ、コンサルティングとか自己投資してもいいかなと思いますけど、まあ、やっぱそこでうまくいくかっていうのはその仮説検証ですよね。リサーチして仮説検証して、まあ、あと実践する力だと思ってますので、まあ、その辺のマインドセットだったり思考のところがすごく大きいかなと思ってます。で、まあ、またですね、まあ、前回の音声でお伝えした通り、結局やっぱ自分に合ったビジネスかどうかっていうのはすごく大きいかなと思ってるので、まあ、今これ聞いてる方とかで、なんかビジネスやってる方とかであれば、本当に今やってることが自分に向いてるのかどうかっていうのをちょっと考えてほしいんですね。で、向いてないのに、無駄なプライドしてやってるんだったら、それ本当に投げ捨てちゃって新しいことやった方がいいと思います。じゃないとうまくいかないです。本当私の知ってる方とかで、本当に数年、もう 何年ぐらい、 3,4 年とかその1個のビジネスやってるけど、客観的に見たらそういう人めちゃくちゃ向いてないんですよね。なのにそれにプライド持って、もう 3,4 年やってるから私はこれでやるんだみたいな形でやっちゃうんですよ。で、それが一番の失敗だと思いますので、だからこそ、まあ1個ですね、一歩下がったところから自分を見つめ直してみていただいて、自分にそのビジネスが合ってるかどうかで、自分にビジネスも合ってるんであれば OK かもしれないけど、ダメだったら新しいビジネスやるとか、自分に合ったビジネスを見つけるってことをですね、まあ、ぜひぜひやっていただきたいなと思っております。という形でですね、こちらの音声の方では、まあ、具体的なですね、まあ、ストーカー並みのリサーチ力ということで、私が実際にやってるリサーチの方法についてお伝えしていきましたので、まあ、ぜひぜひ活用していただければと思っております。という形でこちらの音声の方は以上とさせていただきます。ありがとうございました。